皆さんこんにちは。久しぶりですね。こうして福音を語ることができるっていうのが本当に久しぶりで、自分でも、びっくりしてます。で同時に徐々に語れるこういう機会がまた戻ってくるのかなというふうに期待をしているところであります。出羽の富士深のように雪が降りまして、なかなかこう交通の足元が危うくなるというかいうことがあった中ですけれども、今日は皆さんお集まりいただいてありがとうございます。幹線道路は、雪かきが優先的にされるので、なるべく幹線道路、主要道路を中心にこう今日は来ようかなと思いまして、高速を使って飛んできました。結構伊那の方は雪積雪が多くてですね、今日も雪をかきながら少し話したんですけど、30センチぐらいは雪が降りまして、本当に膝ぐらいまで雪が積もっているところもありまして、毎日雪かきに金曜日から追われていました。で、その雪がたくさん降って、雪をかいたあと山がですね、うちの玄関の脇にできてたので、せっかくいい機会なのでと思って鎌倉を掘ってですね、子供と楽しもうと思ったんですが、子供はそそくさと家に入っていきましてお父さんだけが楽しんでるだけだなと思いながら楽しみました。あったかいので、今朝見たらもうすでに半分ぐらいの高さにこうへこんでまして、あっという間だなと思いながら家を出てきたんですけれども、松本の方はどうかなと思って出てきたんですけど、思ったほどではなかったなというふうにちょっと安心をしました。こういうどか雪が降るっていう機会が最近あまりなくて、私の記憶だと多分5年ちょっと年数は確かではないんですけど、5年ぐらい前にもどか雪が降った時があって、本当にもう多分ちょうど日曜日ぐらいに降ったのかな、道路にもうそれこそに20センチぐらいの雪が積もっていて、場所によってはその20センチの段差ができている箇所があったりして、わだちに車を取られながら、ようやくの思いで来たのが、3時半ぐらいで、もう終わった時間だっていうような機会がちょうどあったのを思い出しました。思えばですね、本当に当時よく事故なくここにたどり着けたなというふうに思った次第であります。普段それほど雪が降らない地域でもありますし、そういった雪が大量にバッと急に降るとやっぱ交通も混乱しますし、建物も、そこまで耐久性を求めてないものとかですね、さすがに家が崩れるってことはもう今ないと思います。耐震性が必要だったりっていうのではないと思うんですけど、カーポートとかですね、あとは物置とか、私も家に物置買いましたけれども、耐雪というかですね、耐重量をどこまで持たせる物置にするかとかですね、結構考えました。値段が違ってくるので、じゃあ本当に雪が降るのかというのを考えてですね、そう年に何回も数年に何回いや何十年10年に1回あるかないかの雪のためにその費用を出すのかっていうところを考えながらですね、買いましたけれども、でもちゃんとした耐荷重のものを買っておいて今回良かったなと改めて思った次第であります。将来に対する備えっていうのは、ある意味でこう予測のした事態が起こらない、起きてもいいようにいろいろな備えを私たちはしているかなと思います。ある意味で、保険のようなもので、将来何が起きてもいいように備えておく。で、 もちろんそれが起きなければそれに越したことはないですし、起きてしまっても、最小限の被害で済むようにというか、いうためにやりますし、起きてしまえば、備えておけばよかったなということになるかなというふうに思います。で、今回の雪、まあ、先週降った雪の前にも、1月の23ぐらいですかね、雪が降った時がありまして、その時24日ぐらいかな、そう24日ですね、雪が降った時は、日中雪が降ってちょっと溶けた後、夕方それが完全に凍結して、もうツルツルの路面になりました。で、私がちょうど、会社を早々に切り上げて、その時来社したお客さんと晩ご飯を一緒に食べましょうって話をしてたんですけど、ちょっと会社を出るのが遅れて、急がなきゃという思いからスピードが出てしまってですね、事故を起こしてしまいました。幸いですね、本当に単独事故で済みまして、で、しかも突っ込んだ場所が植え込みだったので、車も、それほど大きな被害がなく済みまして、バンパーがちょっと穴が開きましたけれども、車が動かないとかそういうこともなく、私自身も、何ともなくてですね、本当に良かったなというふうにほっと一息をついているところです。で、本当に車の被害も最小限で、本当その植え込みがですね、全ての衝撃を吸収してくれたんじゃないかと思うぐらいに植え込みはバタンと倒れてましたけれども、それでもですね、最小限の被害で済んで、自動車保険にはもちろん入っているので、植え込みを直す費用はもちろん保険から出ます。ただ私、車両保険、対物の車両保険に入ってなかったので、車を直す費用は自費で直さないといけないんですけども、保険事故なんで保険料も上がってしまうんですけれども、それでも、最小限で良かったなというふうに思いますし、何より単独で良かったなというふうに改めて思ってですね、感謝をしているところであります。で、私たちはこうなるかもしれないという将来の不安に対して、いろいろな備えをしています。子どものことであったり、子どもの将来のために、また自分の将来のために、老後の備えをしようとかですね、病気になったらどうしようかとか、今回のような事故が起きたらどうしようかとかですね、あと災害が起きたらどうしようかっていう、いろいろな備えをするんですけれども、何か起こるかわからないというものに対して、もしかしたら起こるかもしれないということに対して、いろいろな備えを私たちは困らないように準備をしています。少しでも安心を得るためにですね、何か起きても生活に困らないようにということで、いろいろな備えをすると思います。では必ず将来起こるということがあるとすれば、起こるかもしれないではなくて、必ず起こるものであるならば、それに備えをするというのは何よりも第一優先で、それをしなければならないことではないかと思いますね。必ず起こるのだから、備えるのはある意味で当然というふうに言えるものかなと思います。この世を生きる私たちに必ず起こることというのは、死です。生を得たものは必ず死も経験しなければならない、死を、味わうというか、死を経験しなければならないというのは私たちの常識であると思います。なぜ私たちは今この地上にある私たちの今のこの命に、執着をし、そしてまた死を恐れているのでしょうか。そしてその死後というものに対して私たちはなぜ不安を覚えるのでしょうか。この世界が、言っている進化論の中で、考えるならば、神がいない命というのがものは、長い年月をかけて、偶然の中で生まれてきたものであるとするならばですけれども、今私たちが生きているこの瞬間の命が全てであり、 この生きている間に問題がなければ、あとはいかに自分の思い通りに自由に生きるかが全てではないかというふうに思うんですね。その命に対して、意味を考えたりっていうこと自体はそもそもがナンセンスであって、たとえ他人に迷惑をかけようとも、相手もその一時の命であって、自分の命最優先、自分ファーストで、人生を考える、追求するというのが最も合理的な判断ではないかと思います。死後を考えたところで、死後があるという考え自体がそもそもナンセンスな考え方ではないか、それに不安を覚えるということ自体がそもそもが非効率な考え方じゃないかと思うんですね。しかし私たちは死後を考え、そして永遠を思うことがあります。命の意味を考え、それを見失い、時に絶望し、時に幸せを感じることがあります。それは私たちの存在というものが、この世界に、この地上において生きているその間の有限のものだけではなく、偶然の積み重ねでもなく、意思と目的を持って生まれたものであることを示唆するものではないかと思うのであります。聖書はこの世の命と人生が全てではないということを私たちに教えています。永遠があるということを教えています。神様というお方が世界を作り、命を作り、人を作ったというふうに私たちに示しています。そして神様はその作られた目的を持っているということを私たちに示しています。制作者の意思が込められているというのが私たちの命であります。そして神様は私たちに永遠への思いをも与えられたというふうに聖書は私たちに教えています。私たちが死後を考え、永遠を考え、それに対する漠然とした不安を覚えるということは、私たちはもともとその永遠というものを考えるものとして作られているからこそ、将来に対して、死というものに対して不安を覚えているのではないでしょうか。そのこと自身が、私たちが偶然に生まれた存在ではなく、目的を持って生まれたものであるということを証明するものではないかというふうに考えることができるのではないかと思います。神様は目的を持ってこの世界を作り、そして人間をお作りになりました。神によって創造された人間が命の意味をもし求めるのであるならば、この自分自身をお作りになった神様にその目的を、その意味を求めていくのが一番理にかなったことであるというふうに言うことができます。つまりこの聖書に書かれている、この世界をお作りになられた誠の神様のところに行って、私の人生の意味は何でしょうかと問いかけるのが最も正解に近づく近道ではないかと思います。そして私たちをお作りになったこの神様という方を、作られた人間が信頼して生きるということが私たちの意味になるのではないでしょうか。私たちをお作りになられた方が、あなたの目的はこうだよというその言葉を信じることこそ、私たちが生きる力を得る道ではないかというふうに思います。自分自身が作り出したものを愛し、慈しみ、良いものをもたらして喜ぶお方が神という存在である、自分を作り出した神だと信頼することが私たちの命の意味であると考えることが、私たちにとっていい、最も良い選択ではないかと私は思うのであります。聖書を一箇所開きたいと思うんですが、イザヤ書の10章15節というところを開きたいと思います。 2017年度版の、旧約聖書ですね、1183ページになります。旧約聖書イザヤ書の10章の15節というところを、読みたいと思います。これが、私たち人間が神様に対して、している行為をある意味で象徴しているような内容かなというふうに思いましたので、少し読ませていただきます。イザヤ書の10章の15節、斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができるだろうか、ノコギリはそれを引く人に向かっておごることができるだろうか、それは鞭がそれを振り上げる人を動かし、杖が木ではない人間を持ち上げるようなものではないかと書かれています。私たち人間が神様を認めないということ、いや神様なんていない、この世界は神様によって作られたものではない、物質が集まってこの世界が誕生し、そして生命体ができたんだという考え方は神を認めない考え方です。それは、ここで例えられているような道具がそれを使う人に向かって逆らうようなものだと、聖書は言っています。これは道具本来の意味を履き違えたものであるということが私たちは、分かります。斧がそれを使う人に対して、文句を言うことはありません。それを使う人の思い通りにそれが使われるときに斧はその力を十二分に発揮します。ノコギリはそれを使う人の目的に従って、木を切るという目的に従って使われるときに、そのノコギリの価値が最大限輝くのではないでしょうか。それが鞭であっても杖であっても、それを使う人の目的に従ってそれが使われるときに、それがそこに存在する価値が最大限生まれるのではないかと思うんですね。私たちが神によって作り出されたものであるならば、その神様の目的に従って私たちが使われるという言い方が受け取りやすいかどうかはちょっとわからないですけれども、神様によって用いられるということが私たちが一番輝く瞬間であるというふうに言うことができないかと思うんですね。そしてこのここに例えられている斧やノコギリ、そして杖や鞭というものが、その持ち主に対しておごり高ぶっている姿というのが、今私たちが神様に対して、私たちをお作りになられた神に対して犯している罪であるということを聖書は私たちに示しています。私たちをお作りになられた方に対して私たちは罪を犯している。自分を作られた方と作られたものとの立場をわきまえずに、作られた方に対して私たちはなんと不遜な態度をとっているのかということを、示しているかと思います。同じような箇所、ですけれども、エレミア書というところの、18章の中では、陶器師というと陶器に例えられて、似たようなことが書かれています。要は、陶器師、陶器を作る人がいて、それに陶器師によって作られた、器があって、陶器師はその陶器をどのように扱うのか、それを扱う権威が陶器師にはないかということが語られている箇所です。旧約聖書の1323ページ、エレミア書の18章の、6節をお読みいたします。エレミア書の18章の6節です。イスラエルの家よ、私がこの陶器師のようにあなた方にすることはできないだろうか。主の言葉、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方は私の手の中にあると 言われています。神様というお方が私を使って何をしようとしているのか、もし神様を陶器師と称えることができるならば、私たちは器というふうに考えることができます。神様が作られた器がどのようなものに用いられる器なのか、食事を盛る、おかずを盛るお皿なのか、それともデザートを使う盛るお皿なのか、はたまた、お茶を入れるカップなのか、そのカップを上に置くお皿なのか、いろいろな食器を私たちは知っています。器と呼ばれるものはもちろん食器に限らないものかなとも思います。もしかしたら花を刺す花瓶かもしれませんし、土で作られたもの、今は土では作らないかもしれませんが、料理に使うものであったりとかですね、土鍋みたいなものがあるかもしれませんし、いろいろなものが私たちの身の回りに器としてあると思います。それはそれを作った人がどのように作るかをイメージして形作られたものであります。私たちは神様によって形作られて、命という特別なものをいただいて、今私たちはこの場に生きています。その命の目的は、神様というお方があなたを形作ったその目的に従うことではないかと思います。そんな人生なんかつまらないと思われる方もいるかもしれません。でも優れた道具というのは、その持ち主によってその能力を最大限発揮されることでその価値を表します。道具が単独で存在したとしても、何の価値も、そして何の意味も持ちません。それは持ち主に、そしてその作られた方にどのように使われるかというところに尽きるのではないかと思います。では神様は私たちに何を求めているのか、私たちの将来に何を思い描いているのでしょうか。それは神様と共に過ごす永遠というものを求めています。そして神様のその思いを受け止める器として私たちを求めています。神様の素晴らしさがどんなに素晴らしいものかというものを示す器として私たちを求めています。明かりが光を輝かせることを目的としているように、私たちは神様のその素晴らしさを輝かせる明かりとして用いられることを神様は求めておられます。私たちが輝けば輝くほど、私たちを作った神様はなんて素晴らしいんだろうかという器として神様は私たちを作られています。私たちを輝かせるために神様は私たちに良いものをたくさん用意してくださっています。私たちに素晴らしい恵みを用意してくださっています。それでもなお私たちはこの神様というお方を拒否し拒んでいるというのが今の私たちの姿であり、この神様に対して犯している罪というものであります。聖書は私たちの命の意味について、神様の栄光のために私がこれを創造したと書いてある通り、私たちは神様がどんなに素晴らしいお方なのかというものを示す器として神様によって作られました。この世界もまた神様の素晴らしさを映す器の一つであります。そしてその器を、この世界を管理するものとして私たちは作られました。この素晴らしい地球という素晴らしい環境をですね、さらに良くするために、それをよく、よりよく輝かせるために私たちは管理者として作られました。私たちが自然を通して感動を受けるのも、神様がそこにご自身の素晴らしさを表しているからではないかと思います。その神様が語られている言葉が決してまやかしではない、霞を追うような、本当かどうかわからないような言葉ではないということを表す、 く聖書の言葉をもう一つ開きたいと思います。イザヤ書の40章というところをお開きください。先ほど開いたイザヤ書の少し後半部分、少し戻っていただくことになると思いますが、イザヤ書の40章の8節というところを読みたいと思います。神様が約束される言葉がどれほど確かなものであるのかということを示す聖書の言葉であります。イザヤ書の40章の8節というところです。旧約聖書の1230ページですね。イザヤ書40章の8節、ここに、草はしおれ花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つとあります。私たちの知る命というのは、先ほど最初にお話ししたように、生を受けた者は必ず死を経なければならないと言ったように、この世の植物も必ず枯れる時が来ます。しかし神の言葉はそのように朽ちていくことはない、永遠に固く立つものだということを約束しています。神様が語られるその言葉は決して崩れ落ちることがない、その通りにならないということは決してない。神様の約束は必ず実現するということを聖書は約束し担保しています。あなたはこの聖書の言葉を、神の言葉をその通りに信じるでしょうか。神の言葉は必ずその通りになる、永遠に固く立つものだということを信じるでしょうか。神様は聖書を通して私たちにその言葉を語りかけておられます。そして神様は私たちが神と共に歩み、神の栄光のために人生を送ることを望んでいると教えています。そしてそのために障害となっている神様に対する罪、私たちが、斧が斧を使う人を動かそうとする、ノコギリがノコギリを使う人を動かそうとする、杖が、そして鞭がそれを扱う人を思い通りに動かそうとする、その罪を償うために、その代償としての代価をイエス・キリストの命をもって支払ってくださったと聖書は語っております。新約聖書を一つ、もう一箇所最後開きたいと思うんですが、第一テモテの1章の13節から16節というところを開きたいと思います。今度新約聖書後半の部分の聖書になるんですが、新約聖書の第一テモテ1章の13節から16節、新約聖書で言うと、418ページから419ページにかけてになります。テモテの手紙、テモテへの手紙第1というふうに書かれているところの、1章の13節から16節を読みたいと思います。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでしたとあります。決して崩れ去ることのない神の言葉、イエス・キリストは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものであるとこの手紙を書いたパウロという人は言っています。 そして私自身はその罪人の頭である。私は以前は神を冒涜するものだった、迫害するものであった、そして暴力を振るうものだったというふうに告白をしています。自分自身がかつて本当に神様に対して罪深いものであったということを告白しながら、それでも私はこのイエス・キリストを信じ受け入れることで罪が許されるということ、贖われるということを受け取ったということをパウロは言っています。そしてそのことが真実であり、そのまま受け入れるに値するものだと告白をしています。この神の言葉が約束している私たちの罪の許しの道と永遠の命への道をあなたは信じるでしょうか。神の言葉としてこの聖書の言葉を信じられるでしょうか。もし信じることができるならば、その信仰を神様は喜んでくださいます。そしてあなたに罪を許す、その許しを与えてくださり、永遠の命を得るものとしてあなたを認めてくださいます。私たちが何かを神様の前に捧げるのではなく、神様がまずその神の言葉に信頼し受け止めることを待っていてくださるのであります。あなたを祝福し、神の恵みの表現者としてあなたを神は待っておられます。この神様を、そしてその言葉を信頼して命の意味を取り戻してください。神様と共に輝く永遠へ向かって共に歩もうではありませんか。心からお勧めしてメッセージを終わりたいと思います。ありがとうございました。